ところで防災ショットバーに来た限りはどっぷりと25分防災漬けになっていただきますが、ちょっと2ヶ月飛ぶんですけどね、2月に引き続きシリーズ、まあ、想定される東海東南海南海の巨大地震を考えるということで、その被害を知るためにいろんな想定を考えております。で、まあ、私たち市民が考えられることを過去の災害を振り返りながら、まあ、それらの資料を確認して、あくまでも我々の想定という枠の中で検証してみましょう、ね、つくん。
そうですね、
まあ、名前をつけているやんね、
はい、一応シリーズ災害への想定ストーリー3ということで、はい、想定日時が2012年12月13日木曜日、うん、まあ、お昼の1時ということで、うん、マグニチュード9の地震が発生しました、うん、で加古川では震度5強から6弱程度の揺れを感じたという想定です。
そうです、そうです、はい、この想定なんでこの日ですかとかっていう質問が来たんですよ、
ほう
マスターに。
ほう、
で一応この12月13日がね新月の日なんですね、
うん、
でマヤ文明のマヤ期が終わるのも、うん、まあ、この頃なんで、まあ、ちょうどこれぐらいに入れて、
マヤ期、
マヤ期、マイちゃん知ってるやんね、
マヤ文明のマヤですよね、
あのカレンダーやね、
はい、
うん、
え、カレンダーに書いてあるの、
カレンダーに書いてあるね、うん、第吉日がずっと書いてあってね、
マヤ期
マヤ期って終わりって書いてあるね、
そう、
でも続けてまたマヤキにって始まるらしいんだけどね、
続きボヤキとかって
始まるうまいな
ありがとう、
うまいなうまいなうまいけど、まあ続けていこうかなというところで、まあ本題ですが、まあ前はね強い地震が来て襲われたらどんな状態になるっていうお話をさせてもらいました。今日はね強い地震の揺れが発生した後、
はい、
ね、ちょっとガーンって揺れるのが終わった後に来るようなちょっとものを考えてみようかなと部長思うわけですが、マンションや高層ビルに勤めていた場合、まあどのようなことが起こるかと、
そう、
まあ、マンションに勤めたわけね、マンションに住んどったりということですけどね、うんうん、
まあ、自分のところを想像してみると、うん、まあ、強烈な地震による揺れは収まったけど、
うん、
ゆっくりとした揺れがマンション全体を揺らし始めるのかな、
うんうんうん、
まあ、長周期地震
ってやつ、長周期地震やね、
襲ってくると、
うん
うん、そうですね、東日本大震災の時は、まあ、戸建てのね、うん、住民の方っていうのはあまり長周期の揺れを感じてなかったんですけど、
ガツンってきたんだけでね、
うんうんうん、まあ、都外に出てね話をして、うん、そんなん知らんかったいう人が結構多かったように聞いてますけどね、
うんうん、まあでも上層階では船が波で揺れるような感じが続いたっていう話ね、う
ん、船が波で揺れる感じという表現わかりますね、うん、マンションに住んでる友達が、うん、こう船酔いに似た感じで、うん、こう吐き気を感じたりですとか、うん、めまいみたいなふらつく状況で立ってることもできなくて、うん、しゃがみ込んだままの人たちも多かったというふうに聞きました。
まあ、長周期の揺れは思わぬところでも被害が出たっていうのをマスターもちょっと聞いたんですけど、
うん、
長周期の揺れでお風呂の水、このお風呂の水が揺れの大きさに合わせてですね、だんだんだんだん大きくなって浴槽から水がこぼれ浴室から外へ流れ出したという事例もあった、うん、
お風呂の扉の外側に流れ
出した、そうそうそうそう、居室というかね、今の方に来たと、
浴槽から溢れ出したんじゃなくて、
うん、そうそうそう、うん、それは入れすぎやから
ねそうや
じゃなくてちゃっぷんちゃっぷんがごつなりすぎてドバッと出たのが、まあ、扉が開いてたんやろね、外へ出てきたという事例があったそうです、
うん、なるほど、まあ、そのね長周期の揺れっていうのは、まあ、止まらないシーソーに乗っているような感じがして、あ、まあ、足元にねこう力が入らなくなったりいうこともあったそうで、うん、ね、お年寄りの中にはその長周期の揺れでやっぱり転倒した人も結構多かったようですね。
そうそうそう、うん、まあ、もう一個ね長周期の揺れで水関係ですけれども、最初の揺れではね落ちなかった金魚の水槽、まあ、熱帯魚の水槽なのかな、うん、これがねスロッシング現象っていう現象で飛び出すように床に水槽ごと落ちて、
うん、
まあ、辺りはもう割れて水浸しになったということが部長あったんですよね、うん、
まあまさね、
うん、
いきなりスロッシング現象って言われてもね、まあ、聞いてる人ちょっと分かれのちゃうかな、
マスターまあ専門家やからついつい専門用語が
まあ 有名な話ではね、十勝沖地震のスロッシング現象ってやつで、石油タンクの浮き屋根っていうのありますよね、あれが破損して大炎上したっていう事故は多分記憶にあると思うんですけど、まあ、そもそもそのスロッシング現象っていうのは水を入れたバケツを小刻みに揺らしても水面はあんまり揺れません、ただ逆にバケツをゆっくり揺らすと大きくだんだん波立つようになって、まあ、揺れの周期によって波が大きくなる現象のことを言います、まあ、その金魚の水槽も水中の水が大きく揺れて水槽本体を吹き飛ばしてしまったっていうような現象が発生したんでしょうね、これも長周期の揺れの特徴ってやつかな。
あ、それでいうと僕もその、ね、スロッシング現象経験したことありますよ。
あるの？
はい、もう間近で、
どんな
間近で、いえ、あの食堂なんかで、まあ、ラーメンを食べた時に、まあ、食器をね食器をまあ返しますよね、返却口に、その時に残りのお汁が、ね、器にいっぱい入ってて、それトレーに乗せて、こう返却口に持っていこうとした時に、やっぱり揺れますんで、それを、まあ、いわゆるスロッシング現象によって、ね、残ったお汁がこう激しくこう揺れるわけですよ、でそれが丼から溢れて結局トレーがびしょびしょになるという、そんな経験、それスロッシング現象ですよね。
いやマスターはその返却口という意味もちょっと分からへんしね、そう持っていくとかいうので食べたことが、もういつもこうなんかここにあの、エプロンつけてくれるお兄ちゃんが来るわけ。
なんと
でつけて、でまああのフォークとナイフしか使ったことないマスター
それ三つ星食堂ですよね。
そう三つ星食堂を言ってあの、元町の高架下にあるんや
あら、ああ似たようなあります、
違うわね、それレストランちゅうね、
そういうふうにも言うんです
ね。ちょっと話もっと戻しましょうか、はい、
あの他にもこんなこと聞いたんですけど、キャスター付き家具こう左右に動き回ったとか、危険を感じてこう食卓の下に潜り込んだんだけど、その食卓と一緒に自分も床を滑り出してしまって、食卓と一緒に揺れてしまったなんていう話も聞きました、
まあ、他にはね、食器棚の扉が開いたり閉じたりするたびに食器が飛び出したりっていうのはまあよく聞く話やけど ね、
まあ、ね、そうね、ただまあ飛び出し方もね、そのやっぱり特徴があったみたいで、
長周期
で
ね、
まあ、直下型のね揺れだったらこうガシャっていう音で、音っていうかまあガシャっていう音が
ガシャガシャガシャって落ちてくるわね、
それで落ちて、落ちるんじゃなくて、扉がまあ開いて一斉にこうバサッとこう飛び出したみたいな感じになるみたいですけどね。
なんかお前他人事やな
その時はどんな音がすんの？直下型はガシャやったら、
ガシャ
こう長周期はなんて
音、もう一度にバサ、
いやバサやけど下落ちたらガシャちゃうか、
バサですか、
ああそうかな、まあまあ
音表現するのは難しい、
難しいね、